ではコリントの第1の10章を開いてください。第1コリントの10章を開いてください。今朝はこの10章のですね4節を見ていきますですね。4節を見ていきます。皆同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです。その岩とはキリストですということで、今日は岩なるキリストというところで見ていきたいと思います。これどういう文脈、これどういうことで、いきさつでこういうふうにパウロが書いているかということをまず説明しますが、九章で信仰によって生きていくということが賞を得ようとしている、競技者のようであることを、彼は話したんですね。で、競技というのは目標を目指して走っているんですけども、途中で失格してしまう人がいるわけですね。で、前回説明しましたが、目標のためにですね、この競技者は、何やっても構わないわけなんですよね、基本的に。例えばスポーツシューズをじゃあどうするのかとか、体重はどうなのかっていうことが100メートル走のですね、競技者に問われてるわけでは全くないわけですね。何センチ以上じゃなきゃいけないとかですね、全くないわけなんですよね。けれどもそれでもやっぱり失格になるということがあるわけなんです。例えば速く走るためにいわゆるドーピング違法薬物をですね、これを出場する前にですね摂取していたら、競技そのものへの参加が禁止になるし、金メダルや銀メダルや賞を取ってもですね剥奪されるわけです。同じように霊的に失格者になるということもあるんだよということをパウロは最後にですね、9章の最後に話していました。むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者にならないようにするためです。ということで、10章は失格者にならないように気をつけなさいという内容になっています。で、その例として、私たちの父祖とか先祖と書いてます。これイスラエル人ですね。イスラエル人が荒野の旅をしているのを取り上げて、いるわけなんですね。で、神はエジプトからイスラエルを、救われました、救い出されましたが、その目的は約束の地ですね、このアブラハム、ヤコブ、イサクに約束されたカナンの地に導いてそこで住むようにさせるためであったわけなんです。けれども荒野において、そのゴールに達せずに、一つの世代が滅んで、しまったということが私たちへの教訓なんだということをパウロはここの10章で話しています。私たちへの教訓なんだ。で、世の終わりに生きている私たちが、倒れないように気をつけなさいと、このようにパウロは警告をしているわけなんです。で、この荒野の旅でですね、どういうことでこの滅んでしまったかということの中で、いろんな、この、出来事があるんですが、それはね、次回ね、来週の日曜日に、礼拝の時に、この、詳しくお話ししたいと思いますけれども、この、出てきた、そのエジプトから出てきた中において、一つの出来事があったんですよね。出てきた後に喉が渇いて、荒野ですから、この砂漠ですから喉が渇いたということで、神様がモーセに命じて、杖で岩を打ちなさいと命じて、打ったら水が出てきたと。で、その岩をキリストだとここで話してるんですよ。これはとても不思議なことなんですよね。いかがですかね、皆さんね、この旧約聖書を見ていってですね、こう普通に読んでいって、でそれとですね、新約聖書を読んでいくんですけれども、多くの人が旧約聖書というのが、このなんていうのかな、イスラエルの民の話で、で新約聖書はイエス様が出てくる、教会の話というかキリスト者の話っていうのを分けてしまっているこの傾向があるんですよね。 で実際に、この神学校とかでこう勉強した人がですね、旧約聖書と新約聖書の違いを説明するときに、やはり今のような説明、イスラエルの民の話なんだということで話してるんですけど、今どうですか、見てて。パウロはですね、教会に対してイスラエルの話をしているんですね。でなぜかというと、イエス様ご自身がユダヤ教の教師たちにこう言ったんです。ヨハネの5章の39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私たちについ、私について証ししているのです。聖書というのはこの旧約のこのイスラエルの民の話なんですが、それは私について証しをしている、そしてこの私に永遠の命があるんだということをイエス様がおっしゃっていて、またマタイの福音書の5章の17節、あの三条の水句のところでは、私が律法や預言者を破棄するために来たと思ってはなりません、破棄するためではなく成就するためなのですと、私が律法と預言者を成就するのだと言われたわけなんです。つまりイスラエルの歩みにある出来事がイエス様を指し示している、イエス様を証言していく、またイエス様にあってそれが成就する、まあ、いわゆる実体の何て言うかな、あの影みたいなね、こう実体がイエス様なんですけども、そのイエス様を指し示す影のような存在、あるいはね、型っていう言葉も使われますけれども、まあ、いろんなあのこうニュアンスの違いでね、いろんな表現があるんですが、そのような存在なんだということなんですね。でイスラエル人にとってはですね、何かこう、なんでこういうことが起こっているのかっていうのを具体的な目的っていうのは分からないような出来事って結構多いんですよ。だけどもその出来事を通して、まあ、この救いが欲しいっていうか、これからあの 救ってください神様よっていう、こう上かわきを起こさせるような出来事なんですよね。または命ですね、本当に誠の命は何なのかっていうことを、こう上かわきを求めるような出来事があって、それで時が満ちてですね、イエス様が現れて、この方こそこうこうこうなんだと、この私たちが待ち望んでいた、私たちがこれ上乾いていて救いなんだ、この方こそ救いなんだと、イエス様の赤ん坊のイエス様を見てですね、シメヨンがここに救いがあるってこう言ったんですよね。イエス様 が来られることによってこれは実体なんだということなんですよね。まあイスラエルとは違いますけれども、私たちの人生もそうかもしれませんですね。いろんな出来事が信じる前に起こっていてですね、でその信じて、この行く前にこういろんなことが起こっていって、イエス様に会った時に、神に誠の、神に会った時に、あ、この方なんだよって、この方が実体なんだと、命なんだということで、イエス様を、自分の救い主として信じているっていう、まあ、経験をしたのではないでしょうかですね。なので、イスラエルの旅がですね、こう不思議なことがこういろいろ起こるんですよね。まず約束の地がカナンの地なんですよね。アブラハム、イサク、ヤコブの地で、そしてアブラハムが飢饉の時に、エジプトに下ったら、やっぱりそこは、まあ何ていうかな、信仰からちょっとこう外れてしまっているっていうか、まあ、そういう出来事だったわけじゃないですか。そして教訓としてイサクには絶対に約束の地から出てはいけないと神様が命じられてですね、でアブラハムもそれをすごい気をつけていました。で、その後にヤコブですよね。でヤコブの時にこの、ヨセフがエジプトに売られてしまったという出来事があってですね、でヤコブは死んだものと思ってましたけれども、実はあの彼が、エジプトの総理大臣、この王の次の権力を持っている人になったということが後でこう分かってですね、でそれで、このヨセフはこれからも飢饉があるから、あなたあのご家族、お父さん全部家族引っ越してくださいと、エジプトに引っ越してくださいというふうに言ってきたわけです。オーケーオーケー、じゃあ行くよって思ったんですけれども、ヤコブは立ち止まったんですね。本当にいいのかと、これほどエジプトにこの教訓としてですね、このもう本当に大変な目にあったのにもかかわらず行くということをね、移り住むということは約束の地から離れることではないかっていうね、 で、けれども神は行きなさいってこう言うんですよね。でその おじいさん、つまりアブラハム、ヤコブのおじいさんであるアブラハムにも実は前もってですね、エジプトに下ったら400年間奴隷として苦しめられるっていうふうにこう言っているわけなんです。でなんでね、もう約束の地に行ってるのにわざわざそこから外れるようなところに行って、そしてね、一度ね本当に失敗している、このエジプトに行って失敗してるのに行きなさいって言って、そして苦しみを受けるって、なんでそういうことを神様がイスラエルにお許しになっているのかということなんですよね。でこれが神がアダム以来の人間の姿を念頭に入れて行われていることっていうのが、まあ、この後知恵で分かってくるわけなんですよ。それは、神からアダムが罪を犯して離れてしまって、サタンが実質この世界の支配者になって、しかし神の選ばれた救い主によってその罪の奴隷になっている人たちを救い出してご自分のもとに引き寄せるということですね。そして神の形にまた戻していくということを目に見える形でイスラエルという民を新たに作ることによって、国民生活をその作らせることによって、この全人類のための救いがどのようなものかをね、お見せになると。まあ、イスラエルってある意味でミニチュア版というか、全人類の救いのミニチュア版というか、なんていうかな、こう、テストケースというか、まあ、ですね、そういう視聴覚室ってね、誰か言ったことあるんですけど、こう子どもたちは、まあ、実はですね、私も子どもたちに聖書を教えていた時にですね、新約と旧約ってどっちが教えやすいかといったら、旧約の方が教えやすいんですよ。子どもたちの本当にビジュアル、この感覚っていうか、こう全身でこう理解をしていくっていう、大人の頭で理解しようとしますけれども、まあ、その時にですね、新約を教える時ってね、やっぱりイエス様の顔を見せるとね、イエス様の顔っていうのは強烈に残っちゃうんですよね、子どもだから。なかなかこう見せられないっていう、こうジレンマもあったりですね、するんですけど、旧約っていうのはもうそのまま教えていったら、もう子どもたちはそのまま理解してですね、例えば僕覚えてるのはですね、アダムが罪を犯して、エヴァが罪を犯して、あれだって善悪の知識の木を食べたら死ぬ、死ぬって言ってたよねって言ったら、いや死んだけど、死んでないけど死んだんだって、こういうすごい深い言葉を言ったりするんですよね。死んでないけど死んだんだってね、霊的な死と肉体の死をね、その子供なりにも完璧に理解して、そのまま受け止めていくから、ちゃんと深い理解をすることができるんですよね。でこのようにイスラエルはですね、この目に見える形でこの神様の救いを行う、そのまあ何て言うかな、英語で言うとプロトタイプというの、原型というか、こう模型みたいな存在なわけなんですね。でそこでですね、このエジプトというのがいわゆる世そのものを表していて、その王であるファラオがこの奴隷に使役、労働を使役しているわけですよね、強いらせているわけですけれども、でそれがこの罪の中でこの苦しんでいるこの私たちの姿を表していて、でそこから引き出すというのは救いなわけですよ。引き出すというのは救いで、で引き出そうとしないこうサタンの仕業があって、けれども神がサタンに対して裁きを行われるという出エジプトの物語が、このその目的っていうのが見えてくるわけなんです。だから、続けて見ていくとですね、この十の災いの最後の災いっていうのが、全ての、この、調子、あるいはウイゴですね、昔はウイゴだけに訳されてたんですけど、こっちは調子とも訳されてますが、人間に使うときは調子で、家畜に使うときにウイゴ、つまり初めに生まれたオス、あるいは人間だったら長男ですね、を全て殺すというのが最後の災いなんですよね。ところがその前にイスラエルの家に対しては、これまた不思議なんですよね。まず一つ一つの家庭に子羊を一頭用意しなさいと、しかもそうですね、用意しなさいって言ってね、そしてほふりなさいと言って、でカモイと門柱にその血を塗りつけなさいと、こういうわけですよね。 これ私たち命令されたら何のことかわからないですよね。いきなりこれやりなさい、あれやりなさい、そして今度子羊を火で焼いて食べてですね、そして食べて急いで食べなさいと、で苦菜も添えて、そして種なしパンも添えてっていうことでね、食べてなさいって急いで出てでね、それでファラオは無理に強いらせて出すようになるからって、でそこでその血を見てですね、神様は、裁き、そのさっき言った長子を全て殺すという裁きを過ぎ越させると、こういうふうに神はおっしゃったんですよね。で何のことがわからない、その私たちがイスラエル人だったらですね、もう理解できないから、理解できないものはやめときますって、なんかすぐそういう発想になると思うんですよ。でも神が言われてるのだからっていう理由だけで、この従っていったわけなんです。でこれがその、こう疑問を少し持たせながら、でも毎年これを行って、例年を行っていくわけであって、でこれずっと面々と行っている中で、イエス様が現れた時にバプテスマのヨハネがですね、見よ世の罪を取り除く神の子羊ってこう言ったわけですよ。で預言者のヨハネには分かったわけなんですよね。この方が杉越の子羊なんだということが分かって、それでパウロが、第一コリントの5章の7節で私たち学びましたが、私たちの杉越の子羊キリストはすでにほふられたのですということで、イエス様が流された血が、あの鴨居と門中に塗られた血を表していて、その中にいるものが裁きを免れるということなんですね。でこの後で出エジプトはですね、彼らが出て行って、宿営しなさいと言われたところが紅海の、まあ、いわゆる岸辺というかそのそばだったんですよね。でその時に神がファラオの心を固くなにされたと書いてますけれども、あもったいないなと、何をやったんだと後悔してると、また労働に使えるじゃないかということで精鋭部隊を形成させて、を追跡させるわけですよね。もう、目の前は海ですから、もう絶対絶命の状況の時に神が後悔を別れさせて、その乾いたところを歩かせて、けれどもそのエジプト軍はやってくるわけです。でその間に雲を置いて、その彼らを捕まえることができないように邪魔をしてですね、黒い雲だったと思いますが、そして彼らがこのイスラエルが対岸に全員が上がった後で水が戻るわけですよ。で彼らはもうこの古い自分がトラウマになっている、この自分を支配しているエジプトというのが目の前で死んでいるのを見ているわけです。その戦車においても、そのエジプト軍のその人間においてもですね、そこら辺でこの馬とかもですね、こう死に絶えてるのを見てるわけです。もう古きものは過ぎ去って、あとは約束の地に向かう新しい人生なんですね。でこれをですね、パウロは10章の2節で、そして皆雲の中と海の中でモーセにつくバプテスマを受けたってこう言ってるんですよ。バプテスマというのは水に浸かることです。で水の中に自分を苦しめていたエジプトが沈んで、奴隷であった自分の古いエジプトの生活はもう葬り去られて、荒野を経て約束の地に行く新しい命にあって歩んでいくという、これがキリストにつくバプテスマをあらかじめ示していていたということなんですね。ローマの6章の4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリスト、ちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためですということです。でそれからやはり不思議なことがまたすぐに起こるんです。まず喉が渇きます。彼らはですね、喉が渇いたとかってこういうふうに、文句を言ったところで、モーセが主に叫んだらですね、主がですね、ごめんなさい、その前にですね、この水飲んだら苦かったって書いてます。で苦いっていうのはね、これ表現はいわゆる飲めたものじゃない、汚いっていうかですね、そういう意味ですよ。でそれでですね、モーセが主に叫んだらですね、木を入れなさいっていうのは木ね、木を入れなさいって言うんですよね。皆さんどうですか、皆さんが預言者モーセラとして木を入れろって、いや木何なんだよって、 思うじゃないですか。でも言われたんだから主がやりますということでやるわけでしょ。そしたら甘くなる、甘くなるってきれいになるってことですね。美味しくなるってことです。甘くなると、で甘くなったんですよね。でこういう 木が出てきたんです。でね、ずっとずっと後で新しい世代にイスラエルのためになった時に、あの彼らは不平をまた言ってね、マナばっかり食ってるとかなんだかって不平を言った時に、燃える蛇がね、こう来てですね、こう民を噛んでって死んでって、その時彼ら悔い改めたんですよね。罪を告白したんです。主とモーセに罪を犯しましたと。そしたら神様が聖堂の蛇を作りなさいっていきなり言うわけ。聖堂の蛇作って、それ旗竿につけなさいって言うんだよね。で旗竿についている聖堂の蛇を見たら生きるってこう言うんだよね。でこれも不思議でしょ。わけわからないよね。でもイエス様が、このモーセが、この聖堂の蛇をあげたように、人の子もあげられなければいけないと、こうイエス様が言われましたけれども、木なんだよここでもね、旗竿が。でこの木ってあるけれども、イエス様、あの立法の中で木につけられたものは神に呪われているっていう言葉があるんですよね。でその神の呪いを木の上で受けられた方、これがイエス様です。ちなみにね、もうたくさんね、聖書の知識のある皆さんにはお話ししますとですね、十字架というものがいろんな可能性があってですね、どういうものかっていうと、イスラエル行くとですね、木が少ないんですよ実は。岩ばっかり でそれでね、木って貴重なんですね。だそんなこう何て言うかな、木をこうたくさん作るんじゃなくて、もともとあるオリーブの木みたいなのを使って、だからイエス様が運んでいた時にはこの横棒ですね、横棒の方だけじゃないかっていう、その可能性で、まあ私たちやっぱり映画とかでは十字架を担いでるイエス様っていうのが浮かびますけれども、もしかしたら横棒だけで、その木にね、この横棒をつけてガンガンってこうつけたんじゃないかなとかです。要は木につけられたっていうことなんです。でイエス様がそうやって、この木につけられたことによって、例えばマナが甘い水に変わったということで、その、この、苦味がですね、甘さに変わるっていうですね、この、癒しを経験できる、ということだし、さっきの聖堂っていうのは悪魔が裁かれてるということですね。蛇である悪魔が裁かれてるということですけれども、このように、出てて、そして今回の読んだところになるんですよ。この民の前を通り、イスラエルの長老たちを何人か連れて、これね、出エジプト記の17章今読んでますが、5節から、あなたがナイル川を打ったあの杖を手に取り、そして行け、さあ私はそこホレブの岩の上であなたの前に立つ、あなたはその岩を打って、岩から水が出て民はそれを飲むと、モーセが、イスラエルの長老たちの前でその通り行ったと。で水が出てきたわけです。さっき詩編で読んだ通りです。詩編にね、たくさん出てきます。この岩から水が出たっていうのね。だどこにしようかなって、私、購読文をちょっと悩んだんですけれども、岩から水が出たっていうのが、この私たちにとってですね、なんていうのかな、こう、聖書を読んでいくときに、まず岩っていうのと、あと水っていうのね、こう、あまりにもありふれているものなので、こう、なんとなく素通りして読んでしまうかもしれませんけども、ここでね、味わっていく必要があるんですね。聖書の中で岩というのが、なんていうのかな、ものすごい出てくるんですよ。でね、神、岩なる神とか、救いなる岩とか、そして岩の高きところに私を導いてくださいってね、私よりも高いところに、この自分がもう本当にもう打ちのめされている時にどうか高いところに連れてってくださいとか、でこうやってで新約だとこの岩の上に教会を建てるとかですね、岩が出てくる。でこの岩ってですね、まずイメージとしては固くて確かなものです。でこれがなかなかね、日本人には分からないんです。地震が多いから岩って揺らぐものだよねとかってあるかもしれません。あとは現代社会だとダイナマイトで潰せるものだからね。だけれども当時はそういうものではなかった。岩以上に不動のもので変わりなく、どんな攻撃にもびくともしない存在として、当時の人は捉えていたと思います。特に乾燥していますので侵食することもないんです、よほどのことない限り。 なので、イスラエル旅行、またエジプトとかヨルダンに行きますと、分かりますけれども、例えばエジプトだったらもう本当に紀元前のあれ3000年代なんですか分かんないけれども、あのギザのねピラミッドがあるじゃないですか。でそして、イスラエルに行ったらですね、もう本当に、このここがこれが起こったところだと、こう聖書で書いてあることを説明できるほどきちんと残っているんです。つまり、この、永遠性じゃないけれどもいつまでも続く存在というのもイメージとしてあるわけなんです。でですね、あとはですね、岩っていうのはね本当に私たちよりも身近な存在なんです。イエス様が、大工の息子と言われるときにイメージするのは、皆さんは、今の大工さんをイメージすると思います。木を取り扱っていると。確かにね、当時も木は取り扱ってたんですけど、家具ですね、あと農具、農耕するときの、あれは木です、さすがに。なんですが、石、全部建物は石です。石膏の部分が非常に大きかったと思います。で、ソロモンが建てた神殿の話が書いてますが、石切り場があって、そこで寸法通りに石を切ってですね、でそれを現場に持ってって、現場ではそのいわゆるトンカチンコチンのこの、トンカチを叩く音っていうのは聞こえなかったって書いてあるんですよね。そしてイエス様が十字架につけられたゴルゴダ、カルバリですね、カルバリ、ゴルゴダは石切り場だということです。まあ、今も石切り場、いろんなところに石切り場の跡があって、住んだ跡がすぐ分かります。このそこに人がたくさんいたっていう跡はね、簡単なんですね。この上見るとですね、真っ黒いんですよ。あのろうそく、火を灯しているので、油で、あのオリーブ油とかでね、火を灯しているので必ずすすけるんですね、上がね。だからここに人がいたっていうのはすぐ分かるわけですけども、イエス様の、ね、聖墳墓教会もね、そのあのそういう洞窟みたいなところってもう汚いすすけた、あの黒くなってるんですよ。でそのような感じでね、あのこういうあのジョークがあるんですよね。イスラエルって小さな国だから、いろんなものを輸入しなければいけない、まあ、日本と似てますよね。いろんなものを輸入しなきゃいけないけど、石だけは輸入する必要ないって書いてあるんです。だからあのこの石がね、あの今ねここでね、小さな子たちがね、このホサナっていうふうに言ってるのをさ、あの黙ってもね、この石はあの石が騒ぐだろうって、もう目の前にあるから、石が、墓も石だし、あ、まあ日本も石だけどね、うん、ということです。でですね、この神が岩なる方ということで、この何度も何度も書いてあります。でダビデが生涯の終わりに歌を歌ったんですね。でサウルが自分を殺そうとして、自分が救い出されたということを何度も経験して、また岩が文字通りですね、仕切りとなって死を免れた時もあった。エンゲリはですね、たくさんの岩の隠れ場があったので、そこに隠れていたところにちょうどサウルが来て用を足していたという話もあってですね、こうやって彼は歌いました。第2サムエル記の22章の2節、彼は言った、主よ、我が岩を、我が砦、我が救い主よ、身を避ける我が岩なる神よ、我が盾、我が救いの角、我が櫓、我が逃れ場、我が救い主、あなたは私を暴虐から救われます。褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われるということですね。本当に救いを表すのに岩と、岩をと、砦だと言ったわけです。そして、今度はダニエルの予言ですね。ネブカドネザルが見た夢をですね、解き明かしたんですけれども、2章の34節、あなたが見ておられると、一つの石が人手によらず切り出され、その像と鉄と粘土の足を打ち、これを粉々に砕きました。その時鉄も粘土も青銅も銀も金も皆ともに砕け、夏の脱穀場のもみ殻のようになり、風がそれを運んで跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土を覆いました、ということで、石が人手によらず切り出されたって、このさっきの石切り場の話ですけれども、人手によらないっていうのはマリアがですね、 この聖霊によって身ごもったっていう、人の手によらないでお生まれになったイエス様であり、そしてですね、砕かれるということですね。これ何かって言ったら、この人の像が砕かれましたけれども、イエス様がこのユダヤ人の指導者たちに神殿の境内でお語りになったわけです。まずは詩編の箇所を引用して、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。さっきのコーナースタンドですね、歌った要の石となった。でそしてこう言われました。またこの石の上に落ちる人は粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を押し潰しますと。でさっきの話です。これは人間の国、横暴な国々、最後は反キリスト、獣の国ができるわけですけれども、神がイエス様が戻ってこられて粉々に打ち砕くということを神様、イエス様がおっしゃっているわけなんです。で この方こそが岩であって、だからイエス様が、ペテロに対して私はこの岩の上に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。嬉しいですね。涙が出てきますね。イエス様ご自身と、そして十字架から3日目によみがえられて、今天に上げられて右の座で取りなしをしておられて戻ってこられる、この福音がですね、岩なんですよ。岩なんです。私たちがどんなことがあっても決して揺らぐことがない、その堅固な土台になってくださっているわけなんです。ちなみにこの岩とイエス様がおっしゃったのはピリポカイサリアというところですが、そこに行くとヘルモン山というイスラエルで一番高い山の麓の崖になってるんですね、この岩。そこをもうこうちょっと見上げるみたいな感じですけれども、この岩の上に私は私の教会を建てると、こう言われたんですね。ということですが、この岩から話を戻すと、水が荒野においてほとばしり出てきたわけです。水も私たちが知っている水とちょっと意味合いが変わってきます。まあ私たちにとっても切実ってよくわかるんですが、彼らにとってはもっと切実です。乾燥地域ですからね。荒野が多いので、まれに降ってくる水を貯水するんです。貯水槽です。これが非常に発達していて、遺跡でもたくさん残っています。溜めている水が多いので、美味しくないんですよ、溜めてる方は。よどんでいきますから、いわゆる苦いっていう言葉ね。けれども流れている、動いている水っていうのは、こう人を生き返らせるんですよ。だからこの彼らにとって水っていうのは動いている時に命を感じるんです。まあ、分かりやすく言うと、血も、この血流が流れになってるから運び屋なんですよね、血っていうのはね、運び屋で、だからこそ生きるんですよね。まあ、あと例えば経済だったら、お金が回れば経済っていうのが動くわけですよね。で流れているから生きているんだと。で溜まっているものではなくて生きている、それが人を癒し生き返らせるということなんです。だから泉から出てくる水っていうのが一番命を感じさせるものなんです。で私ね、イスラエル旅行行った時にすごい貴重な体験をして、こんなことは絶対体験できないなって、プールがあるんですよ、野外プールが。プールっつっても、なんていうのかな、こう岩を掘ったみたいな感じであってですね、でね、入るとね、魚がツンツンつくんですよ、ここで。この角質を食べてくれるみたいな感じで、ツンツンついてるのがくすぐったいか痛いかなんかわからないんだけど、食べていくんですよね。なんと泉から出た天然の水のプールなんですよ。こんな贅沢なプールあるかよって、塩素一つないプール草の塩素一つで、こういう命を表しているんです。だからサマリアの女にこう言われました。4章の14節、ヨハネね、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。永遠の命を表している。そしてカリオの祭りの最後の日にイエス様立ち上がって叫ばれました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。 私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水が川が流れているようになります。先ほどは泉が永遠の命のように、でこちらはですね、心の奥底、腹からですね、生ける水の川が流れ出る。これは突発的に出てくる。これは鉄砲水のように出てくるっていう意味です。これは聖霊のバプテスマ、聖霊を受ける。そして水が流れ出る。命ですね。そして最後の最後で聖書の、黙示録の22章の17節、御霊と花嫁が言う、来てください、これを聞く者も来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はただで受けなさいと。命の水、命を表しているわけなんです。ということでですね、この2つ、岩ということと水がそこから湧き出るということ、この不思議な出来事をですね、この組み合わせてですね、どういうストーリーになるかということです。つまり何も変わることがなく、堅固なところからですね、絶えず動き、絶えず変化し、新しくしていく命が出てきたということです。キリストはいつまでも変わらない方です。何にも動じない方です。ヘブルの13章の8節で、イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません。で、この方は、方ほど一番批判を受けた方はおられません、歴史の中で。聖書もこれほど批判を受けた、本はありません。けれども今も人々を変えてってます。神の言葉であり福音であります。コリントの人たちは十字架につけられたキリストだけでは物足りない、人間的な哲学のような、なんかこう言葉知恵が必要であるかのように話していましたが、土台はキリストであって何も変わることはなくて、生きた化石のように、いやそれ以上に全く変えられていないものをただ伝えていく、この福音の言葉を私たちは持っているわけですね。しかしそこにおいて、この変わらない、全く変わらないから、いつもその、よどんでしまっているところに新鮮さ、命を与える、変化を与えるものが出てくるということですね。これが奥義ですね。古臭い、いわゆる福音ですよ。固くなに信じているからこそ、その世において今まで信じられない、今まで考えられなかったような新しいこと、画期的なこと、その新鮮なことが起こるということですね。命が与えられていくということなんです。全く変わらない神だからこそ、この方を信じて生きているからこそ、私たちは命が溢れてくる、命に満たされることができるわけなんです。で、ここでですね、さらにじっくりと見たいと思います。今、岩を話しました。水を話しました。で、今度は打たれたっていうところです。岩が打たれたということによって水が出てきたわけです。救いの岩が打たれるという予言がですね、イザヤの53章の5節にあります。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒されたと。この方が、イエス様が鞭を打たれ、傷を受け、刺されて、そこから命の泉が流れるんだということであります。イエス様の血ですね、これが清めの働きをします。ヘブルの10章の22節に、心で血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかとあります。 でそこから永遠の命に至るこの御霊が与えられるわけですね。テトスの3章の6節、神はこの聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ永遠の命の望みを抱く相続人となるためでしたということです。でさらに見ていくと、この荒野の旅を見ていくと、また興味深い逸話があります。それが新しい世代になって、彼らが新しい世代のイスラエルの人たちも不平を鳴らした時のことです。水飲みてえと言って、その時はモーセとアロンが切れました。切れたんです。で神はね、前と同じように杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ、あなた方は彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す、彼らのために岩から水を出して会衆とその家畜に飲ませよと。でここよく読むと、杖は持っていくんですが、ただ命じるだけなんです。岩水が出ようとかなんだかって、前は叩いたんですが命じるだけなんです。ところがいつまでこんなことしなきゃいけないのかってね、モーセ怒っちゃったの。こう書いてます。逆らう者たちをさあ聞け、この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのか。でモーセは手を挙げ、この彼の杖で岩を二度打ったすると豊かな水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。まあ怒るとね、やんなくていいことやっちゃうんだよね。余計なことしました。命じるだけでよかったのに、打ってしかも2度打ったんです。確かに水は出てきたんですが、このことをもって神様は、あなたは約束の地に入れないよって言われました。モーセ一番行きたかったじゃない。でも入れないよって言ったんです。でね、最後にまた聞いちゃったんですね。ネボ山に登ってさ、そして行きたいって言ったらね、ダメだって、ここでお前は死ななきゃダメだで、なんでこんなに厳しいのかなって思いますね。ちょこっとね怒っちゃってね、けれどもモーセは預言者なんです。そしてさっき言ったようにキリストを証ししていかなければいけないというイスラエルの使命があって、でそのキリストの証を台無しにしちゃったんですね。何かというと、キリストが死なれるのは一度だけでいいんです。ヘブルの10章の10節で、この御心に従ってキリスト、イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされていますと。で私たちは、イエス様がまた現れてまた十字架にかかって何かやったらみんな信じてくれるんじゃないかなと思ってしまうかもしれません。しかし神はそのようにはデザインされておなくてですね、これによって一切合切全てを終わらせた、完了した、もう金輪際もうその救われない要素はないように、完全で永遠の救いを成し遂げてくださったのがその2000年前の出来事だったんです。ただ一度捧げられた生贄によって、ただ一度だけ打たれればよかったんです。でそこから、だからさっき言った古きもの、だからもう新しく何か改良する必要は全くないんですよ。むしろ改良しちゃいけないんですよ。改良しないからこそ永遠の命っていうか、この力があるわけでしょう。命があるわけですね。でそれを、このイエス成し遂げたので、それに加えて叩いたりしたら、これは人間の行いです。でつけちゃダメなんです。そしたらもう台無しになっちゃうんです。ということで、この約束に預かるということは、モーセがね、そういうモーセが何か特別悪い、まあちょっと失敗しちゃったけどね、特別に悪いということではなくて、そのモーセが入るということはもう象徴的にね、象徴崩れていってしまうということで、彼もやはり入れない、その滅んでしまったイスラエルと同じようになっていかなければいけないということだったんですね。ということで、今私たちが神様から受ける恵みが、これはただ命じる、あるいは語るだけでいいんだっていう、信仰の言葉で応答するだけで救われるんだということを表します。だからもう岩は打たなくていい、 語るだけでいいんだということで、このパウロはですね、ローマの10章のところでね、あなたはね、こう一生懸命修行してこうなんか天の方に上の方に上がる必要もないし、下の方に下っていく必要もないと、全部キリストがしてくださって、でこう書いてます。何と言ってますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。それは私たちが述べ伝えている信仰の言葉でことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと。救いはこれほどシンプルです。しかし勇気ある決断だと思いません？いつもね、これこんなに簡単なのになんでやってくれないのって思うんですよね。でね、ちょっとね、強引にやらせるとするじゃないですか。ね、こうボボで、やっぱりね、後でね、やっぱりそうじゃなかったってことが分かるわけですよね。で、なんでかっていうとですね、これね、すごい勇気あることなんですよね。今、幼子のようにへりくだらないと、全てがの救いをキリストにあって神が用意しておられるとしてくださったと、これを受け入れなさいっていうのはね、もう子供のようにありがとうっていうしかないんですね。で、この子供のようになることが難しいんだよね。今まで人生歩んできたから、行いがあるから、それを全部横に置いてですね、このことについて、救いについては全部神にお任せするということ、これをすることによって初めてですね、キリストの流された血によって清められ、御霊が与えられて、生ける水を飲むことができるんだということなんですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが、岩なるキリストを教えてくださって感謝いたします。主よ、私たちにすべきことはただ一つです。あなたはそう言われます。信じることだということで、群衆がイエス様に、私は何をしなければいけない、どんな行いをしなければいけないのか、それは神が使わした方を信じること、それがあなた方の技ですとイエス様は言われました。本当に私たちが信じて、そして、それを口で言い表して、信仰の言葉として話していって、そのことによって私たちが御霊の働きの中で立て上げられていくことを知ることができ、感謝いたします。どうかこの主よ、あなたの共同体が信仰の共同体でありますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。はい、それで